本日の聖書箇所には、この世界に多くの言語があるのはなぜかという人間の素朴な疑問に答えようとする聖書箇所であります。ところがそこには深い意味が隠されています。ご一緒に考えてみたいと思います。一節に、世界中は同じ言葉を使って同じように話していたと記されています。おそらく言葉というものは、もともとは小さな共同体ごとに違っていたと思います。しかしその共同体は少しずつ広がっていきます。いくつかの村や町が同じ一つの共同体になって共に生きていくようになりますが、その度に言葉というものは互いに通じるものへと進化していたと思います。言葉が互いに通じるということが、一つの大きな社会を作っていくための基本的な条件であります。人々は同じ言葉を使い、広い一つの場所に住むようになりました。二節に、東の方から移動してきた人々は神話の地に平野を見つけ、そこに住み着いたと書いてある通りです。神話の地というのは、現在のイランとかイラクという国があるバビロン地方のことで、この後出てくるバベルという町があるところです。バラバラであった人々が一つの場所に集まって共に力を合わせて生きるようになりました。これは人類にとって大きな発展段階を迎えたということを意味しています。さらにもう一つの発展がありました。それは、人が石と漆喰の代わりに粘土とアスファルトを用いたということです。三節に、彼らは粘土を作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりに粘土を、漆喰の代わりにアスファルトを用いたと書いてあります。石というのは大きさが様々なものでありまして、それを一つ一つつなぎ合わせて組み立てていくことは大変困難なものでした。しかし粘土はその大きさを人間が計算した通りに作って組み立てることができます。またアスファルトは物をつなぐ強力な力を持っています。ですから彼らは粘土をつなぐ接着剤として漆喰よりもアスファルトを用いました。こうしてこの人たちはより高い塔を建てていくことができるようになりました。しかし問題は、一体どういう目的でこの塔を建てようとしたのかということです。四節にこう書いてあります。彼らは、さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと言った。天まで届く塔、それを建てることが彼らの目的でした。天とは神様がおられる場所のことを象徴しています。ですから神がおられる高さにまで到達しようとすることは、人間が自分自身を神の座に据えようとすることで、人間の傲慢さを表しています。なお彼らは天まで届く塔のある町を建てて有名になろうと言いました。しかし実際は、天に届くような高い塔などを建てることはできないのです。けれども、高い塔を建てたら、その塔を見る人々が、この素晴らしい塔を建てたのは誰か、このパベルの人だ、彼らこそがこの世界の主人公だ、そういうふうにしきりに 褒めるかもしれません。そう思って彼らは天に届くような高い塔を建てようとしました。自分たちの知恵で完成したしっかりとまとまった世界を作り出そうとしたのです。それは自分たちが主人公になって神なしに神と無関係に生きる人間になろうとすることであります。これは昔の人だけではなく今も私たちがしばしば持っていることではないでしょうか。続いて古節に主は下ってきて人の子らが建てた塔のあるこの町を見てと書いてあります。人間はかなり高い塔を自分たちが建てているとそう思ったつもりでした。しかし主なる神は下ってきてと書いてあります。この言葉には小さすぎて下ってこなければ見えない、そういう意味が込められています。そして神様はこう言われました。6節と7節です。彼らは一つの民でみんな一つの言葉を話しているからこのようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって直ちに彼らの言葉を混乱させ互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおう。人間の自信に満ちた企てに対して神様は言葉を混乱させます。言葉が混乱して人間は一つになって一緒に生きることができなくなってしまいました。およそ私たち人間の最も基本的な悩みは何かといえば言葉が通じないことではないかと思います。同じ言葉を使っていてもその言葉が通じないものがあります。つまり人間は同じ言葉を使っているから一致できるわけでは決してないのです。そこに言葉の見解というものがあります。ですから人間はどんなに親しい人であっても人の言葉によっては根本的な慰めや平安を受け取ることができません。どんなに親切な心のこもった言葉だったとしてもその言葉で私たちの魂が安らぐことはできないのです。ただ神と向き合い神に祈りそして神から受け取るものによって人は初めて安らぐことができる存在であります。ですから人間のうちには神様との交わりによってしか満たされない空間があると言えます。たとえどのようなものを手に入れたとしても人間の本質を満たしてくださる神様との交わりに変えることはできません。神様との交わりは私たちの人生に癒しを与えてまた私たちの魂を潤してくださいます。森有正という人が書いた土の器にという本がありますがその中にこう書いてあります。人間というものはどうしても人に知らせることのできない心の一隅を持っております。醜い考えがありますしまた秘密の考えがあります。また密かな欲望がありますしどうも他人に知らせることのできないある心の一隅というものがあり、そういう場所でアブラハムは神にお目にかかっている。人間が誰彼はばからず喋ることのできる観念や思想や道徳やそういうところで人間は誰も神に会うことができない。人にも言えず先生にも言えず自分だけで悩んでいるまた恥じている、そこでしか人間は神様に会うことができないと書いてあります。そうであります。 もし私たちが誰かに相談して解決するような問題だけしか持っていなければ神様はいらないでしょう。しかしそうではありません。誰にも届かない痛みを私たちの魂は持っています。そこで私たちは神に出会うのです。そこで私たちは上から神の慰めを受け取るのです。日々神に聞き、神に祈る、その交わりの中で生きていきたいものであります。最後の8節9節にこう書いてあります。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけでこの町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を困難パラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからである。神様は自分たちの能力や知恵で自分たちの高い塔を建てようとした人間を散らされました。そのために彼らの言葉を困難させます。つまり言葉が通じないという事態が生じたのです。そのようにしてバベル塔の建設は中止されました。このバベルの出来事は、この世界に多くの言語があるのはなぜか、それを語っています。それは神なしの世界を作ろうとする人間の傲慢さに対する神の裁きの結果なのであります。しかし聖書がこのバベルの出来事を通して語ろうとしている深い意味があります。それは世界の主人公が神であり、人間にはその神が必要であることを改めて物語っていることです。バベルの地には完成しない中途半端な塔がきっとしばらくの間は残っていたに違いありません。もともとは人間が世界の主人公であることを明らかにしようと思って作ったバベルの塔でありました。しかし完成しなかったバベルの塔は、世界の主人公は神であることを明らかにするシンボルとなりました。三浦綾子さんは旧約聖書入門の中、ここのところにあるエピソードを述べています。アメリカから私たちの教会に1ヶ月間天童に来られた牧師が言った。日本語は何もできない、こちらの大体数もあまり英語はうまくない、通訳はついていたがお互いに不自由なことであった。ところが帰られる時、送別会で一同が神共にいまして、行く道を守り天の身勝手もって力与えませんの賛美歌を歌った時、先生は涙をこぼされていた。その大きな手で涙を拭う先生を見ながら私たちも泣いた。言葉は通じなくてもお互いの心は通じた。先生は数年後再び夫人を伴って来日された。懐かしい再会であった。この私たちをつないだものは何か。それは決して単なる言葉ではなかった。キリストにある愛であった。と述べています。そしてその続きでこう述べています。私たちは神の座を犯そうとして逆に立てがけた塔と町を置いてじりじりに散っていくバベルの人々の惨めな姿を笑うことができぬ自分自身を今もう一度立ち止まって見つめたいものであると述べています。この三浦綾子さんが語ったように、当時バベルの人々は中途半端なバベルの塔を見るたびに、 神なしの世界を作ろうとした時に起こった自分たちの惨めな姿に気づかされたと思われます。では私たちの人生において主人公は誰でしょうか。何よりも私たちの人生が神を主人公とする人生となりますように祈り願いたいと思います。お祈りをします。主なる神様、今日は創世記11章のバベルの塔の出来事について共に耳を傾けました。あなたは神なしに自分たちの塔を築き上げようとした人々を散らされました。私たちの人生は自分が主人公になって何かを築き上げることではなくて、神がこだわっていて何かを成し保うかにかかっています。神様、どうぞ何よりも私たちが神を主人公とするそういう人生を歩むことができますように守り導いてください。この祈り、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。